ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。平成30年1月12日から17日まで、安倍総理はエストニア、ラトビア、リトアニアのバルト三国、そしてブルガリア、セルビア、ルーマニアを訪問しました。本日は現在 EU の議長国であるブルガリアの新聞24チャーサに掲載された安倍総理インタビュー記事のうち、北朝鮮関連部分を紹介します。欧州は民主主義や法の支配などの基本的価値を共有する重要な戦略的パートナーであり、我が国は北朝鮮問題をはじめとする国際社会における諸課題の解決に向け、欧州そしてブルガリアとの連携を重視しています。今日我が国を取り巻く安全保障環境は戦後最も厳しいと言っても過言ではありません。特に北朝鮮は国際ルールを踏みにじって核弾道ミサイルを開発しています。そして弾道ミサイルの射程はブルガリアにも届きうるものであり、これまでにない重大かつ差し迫った脅威となっています。北朝鮮は過去に94年の米朝合意、2005年の6者共同声明の2度核の放棄を約束しながら、結局それを反故にし核ミサイル開発の時間稼ぎに使ってきました。このことを踏まえれば北朝鮮とは対話のための対話では意味がありません。北朝鮮は完全な検証可能なかつ不可逆的な方法で核ミサイルを放棄するとのコミットメントと具体的な行動を示さなければなりません。北朝鮮に政策を変えさせるため、国際社会が一致結束して北朝鮮への圧力を最大限まで高め、北朝鮮の方から対話を求めてくる状況を作っていく必要があります。北朝鮮が繰り返す挑発的な言動を受け、北朝鮮が暴発するかもしれないという議論があることは承知しています。しかしそう思わせることはいわば北朝鮮の交渉戦術の一つでもあり、これを恐れることは北朝鮮の交渉力を高める結果になります。 我々は北朝鮮の脅しに屈することなく、状況をしっかりと分析し、冷静に対応していく必要があります。累次にわたり国連制裁決議が成立し、EU はこれに加えて2017年10月、北朝鮮に対する独自制裁を決定しました。欧州、そしてブルガリアとも緊密に連携しながら、国際社会全体で北朝鮮への圧力を高め、北朝鮮の核、ミサイル、そして我が国にとって何よりも重要な日本人拉致問題の解決に向けて全力を尽くしていきます。国連では累次の安保理決議を経て対北制裁を強化してきており、国連加盟国であるブルガリアにも着実な履行を期待しています。以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。1月22日、北朝鮮の平昌オリンピック参加決定について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
国際オリンピック委員会、IOC は1月20日に、スイスのローザンヌにあります IOC の、 その本部におきまして、韓国、北朝鮮のそれぞれのオリンピック委員会と、そして平昌オリンピックの大会組織委員会、との、いわば4者会議というものを開催しました。そしてそこで、2月9日から始まります、平昌オリンピックに北朝鮮が参加するということが、正式に決定を見たということであります。北朝鮮からは22名の選手が参加するということになりました。アイスホッケー、スケート、スキーという3つの競技の中の10種目に北朝鮮からは参加があるということであります。それとともにアイスホッケーの女子ではこれはオリンピックで初めてのことになるということですが、南北の合同チームというものが結成されるということが決定をされまして、また開会式、開幕式にはですね、南北が合同で入場行進をする、その際はコリアという名前で合同で入場行進をするという、それも今回の、IOC における4者会議で決定を見たということであります。結局北朝鮮からの参加の選手は22名ということで、これは多くはないわけでありますし、したがって、北朝鮮はその協議を通じてですね、韓国に対して北朝鮮をアピールするといいますか、北朝鮮のイメージというものを、変化させるという、そういうことはおそらく、期待できないと、22名の参加というのは非常に少ないわけでありますので、もちろん北朝鮮はその点を十分に意識していると。したがって、競技団、競技に参加する、選手団だけじゃなくて、他に芸術団を韓国に送りますし、特に応援団も200名以上の応援団を 起こるということをしているわけですが、まあ、その点で、注目されますのはこの応援団、200名以上の応援団がですね、北朝鮮の選手のみならず韓国の選手も応援するのかどうかと、まあ、ここが非常に注目されることの一つであろうかと思います。仮に韓国の選手に対しても北朝鮮の応援団が、応援をするということになればですね、まあ、それは当然のことながら韓国で、歓迎されるということがありますし、まあ、今回のオリンピック参加ということを考えてみても、韓国に対して強いアピールができることは、まあ、北朝鮮の応援団が韓国の選手を応援するということ以外は、まあ、ほとんど考えられないと言っていいかと思います。まあ、いずれにせよ今回の北朝鮮の平昌オリンピック参加ということを通じてですね、まあ、韓国の北朝鮮イメージと北朝鮮に対する印象が大きく変わるということはまず考えられないと言っていいと思いますし、あるいはこのオリンピックへの北朝鮮の参加ということが韓国においてですね、南北関係改善というものに対するその積極性というものを生み出すという、まあ、その可能性も非常に小さいだろうと考えられます。ましてやその統一ということになりますと、まあ、今回の北朝鮮のオリンピック参加というものが、統一に対する韓国の積極性を生む可能性というのもやはりないと言っていいのかと思われますし、まあ、特にその点で、その、まあ、注目をされますのは韓国の中におけるその雰囲気の変化、特に若い世代の、まあ、南北関係あるいは統一問題、民族問題についての意識が変化しているということがもうすでに明らかになっていることだと思います。まあ、それは、まあ、今回、アイスホッケー女子については南北の合同チームというのが初めて結成されることになりましたが、まあ、これについてその韓国の若い世代は、歓迎するよりもむしろ批判をしていると、まあ、それはいわば公正性というものを損ねていると、公正ではないということで、むしろ合同チームを作って韓国チームの中に、北朝鮮選手が入ってくることを批判するという、まあ、今の若い人たちの雰囲気はそういうことでありますし、まあ、したがって、ムンジェイン大統領の支持率も数パーセント落ちるということになりました。まあ、現在の韓国の若い世代は南北の若いあるいは統一ということについてですね、決して積極的ではない、それがまあすでに明らかになっているということが言えるんであろうかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者有本恵子さんのご両親である有本明弘さんと有本佳代子さんからのメッセージです。このメッセージは2017年3月に収録したものです。有本恵子さんは1983年7月頃、ヨーロッパ滞在中に拉致されました。当時23歳で留学中でした。それではお聞きください。
恵子、元気にしてますか？お母さんですよ。本当に長いことかかって、助けることができないのが本当に残念で仕方がないんですけれども、まあ、今から家族の近況を言います。 みんな本当にね、元気とはやっぱりおばちゃんたちも私らとお父さんもかなりの年ですからね、元気とは言えないですけど、みんな無事に暮らしておりますから、それは安心してください。それと家族は本当にたくさん増えました。雅子が4人の孫のおばあちゃんになりましたということは、もうみんな結婚して子供たちができて、みんなそれぞれ日常は楽しく暮らしてます。だから本当にこの私たちの家族はもう本当にこちらは何にも言うことないんです。おばちゃんたちも満足して暮らしてると思います。雅子と恵美がよく両方のおばちゃんの世話をして、お医者さん帰りの時も必ず車で送り迎えしてるから、おばちゃんたちも満足して暮らしてますから、何にも稽古は心配することはありません。帰ってきたら本当にひろこおばちゃんが稽古の顔を見たら本当に喜ぶと思いますから、何とかして助けてやりたい、そういう思いでお母さん毎日暮らしてますけれども、今こちらの総理大臣が安倍晋三総理大臣っていう方が今総理をしてらっしゃって、この方が非常にこの拉致問題に関心を持たれて本当にお世話になっております。だからこの方が自分が総理をしている間に必ず拉致の人たちを助けると言われておりますので、必ずもう本当に近い将来、私うまいこと言ったら今年になんとかなるんじゃないかなとお母さんは思ってます。だからもうしばらくだから頑張ってください。もう23で行って今年は34年になりますから、57歳になりましたね。本当に長い間助けることができなかった、本当にずっと残念だと思ってましたけど、毎日朝晩神様にはしっかりお願いしてます。稽古が無事に帰れるように、それまで必ず家族がみんな元気で迎えられるようにとお祈りしてますから、きっと神様も聞いてくださいます。だから稽古はもう本当に希望せずにしっかりと毎日を暮らして、稽古も多分子供があると聞いておりましたので、子供たちが成長して今はきっとあなたの心の糧になっていると思います。だから共に力を合わせてね、帰れるまでは頑張ってください。病気だけには絶対気をつけてね、体だけは気をつけて、何も思うことないですから、帰ってきたら本当に家族が増えて本当に楽しい毎日が送れると思います。お母さんはいつも思ってます。日本の国は世界中で一番素晴らしい国だと思ってます。天皇陛下がいらっしゃって、陛下がいつも国民のために祈ってくださって、本当に私はこの日本の国に生まれたことを誇りに持っていますから、稽古たちも日本人ですからしっかりした気持ちで頑張ってください。もう本当に帰るまではなんとか頑張っていきますので、稽古も頑張ってね、とにかく希望だけは捨てないようにしっかりした気持ちで毎日を過ごしてください。じゃあね、
先ほど、お母さんが言ったように、日本の国は拉致された人たちを助け出すために一生懸命総理大臣が中心になって考えております。だから最近の情報は北朝鮮にも入ってると思いますが、新しくアメリカの大統領になったトランプさんという人は、日本の国の安倍総理大臣とも状況が出来上がりました。だから日米の力で北朝鮮の今の金正恩の独裁国家に対して必ず核の開発で日韓米が厳しく迫る時が今年中には起こりますので、この話は稽古に届かなくても北朝鮮の人間が聞いたら戦争が起こると彼らは怯え上がると私は思っておるので、その結果において北朝鮮が負ける戦争はする国はないので、日米の話が北朝鮮に通じるとお父さんはそう思っておるから大丈夫。今年中には北朝鮮は必ず 今までの親子がやってきた核開発の調子に追い込まれるか、アメリカとの話し合いで効力をなくするか、そうでなかったらあの核施設はアメリカが破壊してしまうと、アメリカはそういう意気込みで話を持っていくと思うので、この一年を注目して北朝鮮で暮らしで追ってください。今年中にはそういうような話の結果がお父さんは出ると思ってる以上です。
有本恵子さん、お聞きいただけましたでしょうか。有本恵子さんのご両親、有本明弘さんと有本佳代子さんからのメッセージでした。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我美義さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致した全ての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011 郵便は郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部、郵便は郵便番号 100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。 この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分夜11時30分からは周波数 7295kHz、 深夜1時からは周波数 6045kHz、 深夜2時からは周波数 6155kHz などで放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 7295kHz、 夜12時および12時30分からは周波数 7290kHz、 深夜1時30分からは周波数 6155kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。